夢ドリーム
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストはダンスディレクターで振付師の森幸さんこと森幸子さんです。森幸さんは全米チアダンス選手権の優勝経験を持ち、現在は世田谷区船橋で希望が丘チアダンスカレッジを開校、後輩の育成にも力を入れていらっしゃいます。今日は森幸さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはダンスディレクターで振付師の森幸さんです。森幸さん、こんにちは。
こんにちは。
改めて自己紹介もお願いします。
はいはい、初めまして、森幸です。はい、もうご紹介いただいた通り、ダンスのお仕事させていただいてます。はい、まあ、いろんなこう振り付けを考えたりとか、まあ、あとはいろんなこうスクールのディレクションだったりっていうのを今メインでやらせていただいてます、
うん。はい、ね、カタカナで森幸というふうに、ね、はい、明記されていらっしゃるっていうところではあるんですが、はい、活動も本当様々、
はい、
ね、ダンスディレクターとしても長く、はい、実績もあるんですよね。
あ、そうですね、うん、ありがたいことにいろんなお仕事させていただいてて、うん、はい、
そうですね、直近ではどんな、うん、活動もされてらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、世田谷、それこそ世田谷でチアダンスのカレッジを開校させていただいてるですとか、うん、まあ、本当に今やってるものと過去やらせていただいてるものっていうのでいろいろなんですけど、そうですね、まあ、過去にはその川崎ブレイブサンダースさん、うん、はい、バスケの、はい、Bリーグのチームだったりとか、あとはそのプロ野球の、DeNA ベイスターズ、横浜 DeNA ベイスターズの、そうですね、そういったチームだったり、まあ、あとスクールの方でのディレクションを、はい、やらせていただいてます。
選手たちも喜ぶでしょうとか、はい、会場もさらに盛り上がりますよね、
う
ん、いかがですか。
そうですね、まあ、本当に子どもたちも、まあ、トップチームも含めて、やっぱりこうお客さんと選手たちの架け橋になる役割なので、ものすごくこうチアスピリットを持ってやってるので、はい、盛り上げてます。
そんな森幸さんもご自身も全米チアダンス選手権の優勝経験もある。
あ、そうですね、ちょっと昔ですけど。
はい、それこそチームキャプテンとしても活動されてたってことなんですが、はい、どんな思い入れがあったりしますか。
あ、そうですね、その当時本当にまだチアダンスがこう日本で普及してきてこう盛り上がってきたなっていう時期に、そういった日本代表っていうチームを結成させていただいて、まあ、その時にスポンサーさんもついていただいて、もういろんなこうものを背負いながら、はい、アメリカに行って、はい、やらせていただきました。
優勝を成し得た瞬間はいかがでした。
もう、うん、なんだろう、 もうすごい今でもやっぱりすぐにパッてこう蘇りますけど、なんかその観客もこうアメリカなので日本とまた違った雰囲気だったりとか、もう本当にこうダイレクトに伝わってくる臨場感、この皆さんが感動して喜んでくれて応援してくれるみたいな感覚とか、またその一緒に踊ったメンバーたちとこう抱き合って泣いたっていうステージ上で発表された瞬間
もう青春ですね、はい、
そうですね。
そんなチアダンスは幼少期からやってたんですか？
いや、もう私チアダンスと出会ったのはもう大学生になってから。
大学生？
はい。
それまでは？
それまでは本当にまあ10代子供の時から、まあ、いろんなダンス、新体操とかジャズダンスとかヒップホップとかいろんなダンスを、はい、踊るのが好きでやってたぐらいです。
ああ、そうなんですね、はい、逆にそのヒップホップとか違うジャンルの方でダンサーになりたいとかっていう夢を描いたわけではなかったの？
そうですね、子供の頃そのダンサーになりたいっていうよりは、まあ、ちっちゃい時はなんかこうアイドルになりたいとか、うん、そういうのはあったけど、うん、あまりそんなプロダンサーになりたいとかそこまでは思ったことはその時はあんまなかったですね。
あれ大学、10代でチアダンスにこう、はい、ハマった理由とか魅了されたのはどんなポイントだったんですか？
その大学で、まあ、部活だったんですけども、うん、こういう部活チアダンス部っていうのがあるからちょっと見に来ないって友達に誘われて見に行ったら、もうその演技を見てすごく衝撃を受けて、本当になんかこういろんなジャンル、もうそれこそジャズ、ヒップホップとか、あとポンポンを持って踊るポンダンスとか、いろんなジャンルがこう入ってて、中でもこう皆さんのそのみなぎるエネルギーみたいなとか、チームの一体感とかが本当にすっごい衝撃的で、あ、かっこいいって思って、はい、それがもう、はい、きっかけ
か
やってみたいっていうので
もちろんダンスの皆さんの笑顔とか掛け声とか、うん、あの本当一つ一つのポージングに活力というか、ね、うんうんうん、そう溢れてますもんね。
そうなんですよ。そうだから見ててもゾワってするし、もう自分もやってて、うん、よっしゃみたいな気持ちいいみたいなのはすごい楽しいです ね、はい、
でそのチアダンスってチアリーディングとはまた違うんですか？
う
ん、
そうですね、なんかあの歴史は結構もう深くって、もともとはやっぱりアメリカ発祥で、まあ、アメリカンフットボールだったりそういったのの、まあ、応援から、まあ、スタートしてると言われてるんですけども、あの、まあ、その時やっぱり掛け声でこう応援するとかっていうのでチアリーディングっていうのがこう確立されてきてるみたいです。で、まあ、分かりやすく言うとそのチアリーディングはそのコール、あの手を叩いて応援をするコールだったり、あとはそのスタンツとかこういうアクロバット、うん、だったりとか、まあ、タンブリングとか結構そういう激しい動き、うん、がメインですけど、ダンスチアダンスになってくると、まあ、今日本では、ね、チアダンスって言われてますけども、結構世界的にはダンスだったりとかパフォーマンスチアって言われて、うんうん、はい、いることが今主流で、もう本当にそれこそいろんなジャンル、うん、ポーンダンス、ジャズ、ヒップホップとかいろんなジャンルがこう、うん、取り入れられた、うん、まあ、チアスピリットに基づいた、まあ、こうダンスっていう、はい、
いろんな要素が組み合わされた、ね、うん、はいはい、ダンスの魅力があるんですね、うんうん、はい、また後半でもね、そのチアスピリットだったり、うん、チアダンスの魅力も教えていただけたらと思います、
はい、
はい、
ぜひ、
はい、そんな森脇さんが選んでくださった曲教えてください。
はい、ですね、ウーバーワールドさんのシャムロック
選んだ理由は、
まあ、これも結構昔になるんですけども、あの段取りっていうチアダンスのテーマにしたドラマがあって、まあ、それに私も少し出演させていただいたりとか、はい、で、まあ、プロモーションとかでこういろいろ踊らせていただいた経験がありまして、その時の、まあ、主題歌、はい、これで踊った記憶が、はい、すごく印象的なので、はい、でこう今でもこの曲聴くとやっぱ元気出るので選ばせてもらいました。
ウーバーワールド、シャムロック。世田谷ドリームプロジェクト、今日はダンスディレクターで振付師の森幸さんをお迎えしています。選んでくださったこのシャムロック、はい、こうインパクトもありますけれども、
はい、
段取り、森幸さんも出演してたんですね。
あ、もう本当ちょこっとですけど、
それはもう本当演者として、は
い、そうですね、はい、 もうほんとちょこっとですけど、あのそれじゃあ主演の方のこうチームがあって、それに対抗するチームっていう、はい、部分で
出てたんですね、
はい、ちょこっと
見返してみたい
恥ずかしい
、でもそうやってパフォーマーとしても、ね、はい、活躍されてきたっていう思い出の曲もご紹介はいただいたんですが、はい、今ねまさにチアダンススクールをやってらっしゃるんですもんね。
はいはい、
うん、どんなスクールなんですか？
そうですね、世田谷スポーツ振興財団さんと共催で今あの2020年から開校させていただいてます。
そうなん
だ、はい、
あれもう早5年になるんですね。
そうなんですよ、もう本当コロナ禍真っただ中で開校したので、すっごく大変で、最初3年間ぐらいはもうイレギュラーのことばかりからスタートしたので、でも本当に今たくさんの方に、うん、来ていただいて、うん、チアダンス楽しんでもらってます。
本当、はい、どうですか、参加されているお子さんたちどんな感じにレッスンされてらっしゃるんですか？
あ、もうとにかくみんな可愛くて、うん、そうですね、下は年少さんから、うん、で上は今は小学校6年生が一番上になるんですけども、はい、それぞれの年代に合ったこう、うん、内容でチアダンス楽しんでもらってます。
でお子さんたちも人気ですよね、はい、チアダンス、
うん、そうですね、みんなとっても楽しそうに踊ってくれます。はい、
場所はどちらでやってるんでしたっけ？
場所は希望が丘の地域体育館で、はい、毎週水曜日
お、
はい、夕方4時10分から
本当、はい、で様々な学年のお子さんたちを対象に、はい、チアダンスカレッジをやってらっしゃるというんですが、
はい、
合言葉があるそうですね。
あ、そうなんです
、どんな合言葉なんですか？
森の仲間っていう合言葉を作らせていただいてて、まあ、私がこう森行きっていうのもあるんですけど、ちょっとこう森にかけて何かこう分かりやすい合言葉できないかなって考えて作ったのが森の仲間で、これが頭文字になっていて、ちょっと長くなるんですけどもがもっと自分大好き、まあ、自分のこと大事にしてってねっていうのと、リがリズム&スマイル、まあ、ダンスなので、まあ、あと笑顔で、のがのびのび楽しく、まあ、とにかくこうのびのびやってほしいっていう願いがあるので、はい、でなが何でもチャレンジ、うん、どんどんもう失敗を恐れずに何でもチャレンジしていこうねっていうことで、かが感謝の気持ちを大切に、うん、やっぱりそのありがとうっていう気持ちを常にこう忘れないってことが大事っていうのと、まあ、最後のまが周りの仲間と支え合おうっていうので、一緒にいる仲間たちとこうやっぱりなんか支え合うだったりとか、思いやりを持ってとかっていう部分を、はい、なんかこう大事にしてほしいものがいっぱいあるんですけど、それをこう合言葉にしてみました。
すごい素敵な要素ですね。
ありがとうございます、
実際その合言葉を用いてお子さんたちの成長とかも感じられたりしますか？
う
ん、
はい、もう本当に子どもたちって素直でとてもピュアなので、 こちらが伝えたことだったりとか、何かこう経験したことだったりっていうのをこう素直に本当に受け止めて、もうすごく成長見れますね、本当に、うん、それが嬉しいです。
支え合ってたりとかもします？
うん、うん、もう本当にちっちゃい、それこそ年少さんとか年長さんでもこうお姉さんちょっとこの子見てあげてとか言うと、うん、もう分かったっつって
かわいい
もうお姉さんになってくれるんで、うんうん、みんなでこう言うとこうちゃんとやってくれるし、うん、それがこう自分たちからできるようにもなってくるし、子供ってすごいなって思いながら私も見てます
それこそ世田谷のイベントとかにもね、うん、ご出演されたりもしてるんですよね。
はいはい、
そうですね、パフォーマンスの様子とか、はい、それに至るまでっていかがですか？
もう練習は人前で踊るんだから頑張るよって言って、うん、結構厳しい場面もあるんですけども、やっぱりみんなすごくその目標があると頑張るし、本番のその緊張感だったりとか、みんなのその見てねっていう気持ちだったり笑顔っていうのが本当に素敵で、うん、踊り終わった後のこうみんなの達成感も素晴らしいし、やっぱそれを経験すると一個また成長して、うん、っていうのが見える、本当に見えるので、 楽しいです
なんか見守るお母さんたちもなんか感動しそうですね。
はい、もうそうなんですよ。お母さんお父さんたちともなんか一緒に楽しんでますみんなで
素晴らしい、
よかったねって
ね。そんなチームワークがなんかチアスピリットだったりもつながっていくのかなと思うんですけれども、はいはい、改めてチアダンス習うメリットだったりとかもありますか？
うんうん、そうですね、本当に、まあ、ダンスなので身体能力だったりとかそう表現力っていうのはもちろんなんですけど、やっぱりチアっていう部分、チアスピリットをこうマインド面で学べることもたくさんあるのが魅力の一つかなって思います。はい、
わあすごい素敵、ね、通わせたいなと思ってくださる方もいらっしゃるかと思うので、
はい、
よしか、もしよければ希望が丘チアダンスカレッジの告知だったりあれば教えてください。
はい、そうですね、毎週水曜日の4時10分から3クラス編成でやっています。はい、でそうです ね、新年度に向けてまた新たなメンバーの募集もあるのでぜひ、はい、お待ちしております
ぜひ森幸先生のお名前だったりとか、はい、希望が丘チアダンスカレッジと検索していただけたらば、はい、表示ホームページも、ね、出てくるかと思いますので、
そうですね、
はい、皆さんチェックしていただけたらと思います。
はい、
お願
い
します。さて来週もこう、ね、お話伺っていきたいなと思うんですが、はい、いよいよこの番組の関連イベントである、はい、世田谷夢ダンスコンテスト2025に特別審査員として森幸さん、はい、登場していただくということなので、はい、そのお話もぜひ伺わせてください。
はいはい、
今日のゲストは森幸さんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。ニューオープンのお店をご紹介してくださるそうです。では呼んでみましょう、正代さん。
はい、世田谷の街のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線駒沢大学駅からも歩いて 2,3 分でしょうか、ちょうど鶴巻通り沿いにありますカイザーステーキをご紹介します。お話はオーナーの島村邦信さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。カイザーステーキの島村と申します。よろしくお願いします。
もうね、早く食べたい、いい香りがプンプンしてよだれ出そうなんですけれども、もうその名の通りステーキ屋さん、
はい、もうお肉だけをメインにがっつりお肉を食べていただくためのお店ですね。
しかももうオープンしたてなんですよね。
そうですね、今プレオープン中でオープンしたりっていう形で今準備している状態ですね。
このカイザーの意味は
特に意味ないんですけども僕の猫の名前がカイザーで、まあ、ステーキのこう響き的にカイザーってかっこいいなみたいな、そういうこうインパクトのある名前でやらせていただこうと思って名前をつけました。
店内にボクシングのポスターが貼ってますが、
はい、もともとプロボクシングでずっと10年15年ぐらいかな現役でやらせていただいていて、で引退をして、ちょっとしてからまあここオープンという形ですね。
ボクサーだったんですね。
そうですね。
髪がブルーなのは関係ある？
まあ、オープンもするあれだったんで、ちょっとオープン前に向けてちょっとこう久々に殻入れようかなみたいな。
なるほど。またそのボクサーからステーキに転換したの、そのお店をステーキやろうと思ったきっかけは、
ボクシングやってる時ってもうすごいアドレナリンが出るようなこう生活で毎日楽しかったんですけど、なんか引退してこう仕事してるとあんま楽しいことなくて、でこうその中でこう出会った肉っていうものと、まあ、生きがいっていうことをテーマに始めたような感じですね。
そしてちょっと恐ろしいなって私は個人的に思ったのは、メニューがリブロース、ライト級、ミニマム級、ヘビー級ってなんかこれ女性入ってこれます
もうそこのユーザーを無視して肉食ってくれっていう感じですね、はい、
ちょっとご紹介いただけますか、そのお肉の量を。
はい、まあライトミニマムヘビー200、400、600なんで、もう本当にお肉のそのリブロースとタレで食べていただくためのお店なんで、ちょっとなんかガーリックライスとかなんかこう付け合わせみたいなのなく、もう本当肉食べて帰ってもらって、パッとこう15分20分で食べていただけるようなお店をイメージしてますね。
ね、一応こう見えても私も女性なのでがっつりはさすがにいけないと思ってご用意いただいたのが
ミニマム級の 200g ですね。
でも200、これ でもきっとこれ意外といけますね。
全然いけますし、むしろなんか女性の方でも食べて足りないからおかわりっていう方も全然いたりとか、まあ、最初からもうヘビー級の 600g 頼まれたりとかっていうのも全然いますね。
マジですか。ちょっと早速もういただきますね。これはソースは何ソース？
ニンニクベースにしたソースなんで、こちらかけていただいて食べていただければと
思います。はい、じゃあソースをかけました。いただきます。おお、肉肉しい食べ応えある。
もう肉って感じですよね。
わ、これパワー出る。
そうですね、もう肉ってやっぱ元気とかパワーとかご褒美とかなんかポジティブワードの塊なんで、なんかそういうなんだろう、元気になるためにこう食べてもらいたいなっていう感じですよね。
いやもう島村さんとお話ししてるだけでも元気もらえそうな感じなんですけども、さらにお肉食べてもうお客さんみんな元気もりもりですね。
ありがとうございます。
というこちらカイザーステーキなんですけれども、ぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
今こうね、世の中外食しようかなっていう風になることも少ないと思うんですけど、なんかこう気分転換とか自分のなんか人生のルーティーンになんか肉食って元気出してみたいな、もう文化として肉食べてもらいたいなっていう感じなので、ぜひとも一回来てパワーをこう受け取っていただければなと思います。よろしくお願いします。
では最後に島村さんの夢教えてください。
もう肉を食べて元気に明るく日本をしたいっていう、肉ステーキの文化を新しく作っていきたいので、まあ、肉を食べるっていうことをこうもっと、まあ、ポジティブワードなんで、楽しく肉食べて明日も頑張ろうってなってもらえるような人生の一部になれればなと思ってます。
いや本当食べただけで本当元気出た。
ありがとうございます。
ということで今週は駒沢からカイザーステーキご紹介しました。お話はオーナーの島村邦信さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
パンチのある素敵なネーミングじゃないですか。ヘビー級、息子と一緒に食べに行きたいなと思います。島村さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、 これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。